皆さんこんにちは、1月の最後の聖日ですけども、今日このようにしてまたプレイズラーシップをさせていただくことができますことを感謝いたします。最初にそれでは御言葉を今日の箇所をお読みしてお祈りして始めたいと思います。御言葉を最初に読ませていただきます。マルコの福音書2章の1節から12節までです。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れて来られた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されました、と言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい、と言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがない、と言って神を崇めた。お祈りさせていただきます。恵みの主よ、どうぞこのプレイズワーシップの時、賛美を、私たちの賛美を受け入れてくださり、またこれからの御言葉の時、あなたの御言葉を本に受け入れて、どうぞ神様、あなたの恵みに良くされて、どうぞ歩むことをえせしめてくださいますように、救われる魂がまたこの中から起こされていくことができますように助けて導いてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。今年に入りまして、イエス、主イエスと私という全体の題の中で、今日はその3回目、中部の男ということで、お勧めをさせていただきたいと思いますけども、テキストとしては、10節と11節のお言葉を、中心にお話ししたいと思いますけども、中部っていうとなんかね、中部地方とかそんな感じかなと思うんですけど、日本語であると辞書を引くと中風とかですね、中部とかっていうふうに発音されるんですね。あまり、最近だとあまり聞き慣れないんですけど、昔は中期なんて言ったりして、結局どうもあれで医学用語、今日も坂井先生にすっかり、医学のことをお聞きしましたけども、いわゆる脳梗塞とかって脳の障害のために、体が動かなくなってしまった人たちを総称して中部というふうに言っておるようですね。そういう中部っていうのはもう、まあそうするとイエス様の時代からそういうことがあったんだなっていうのがわかりますけどね。新しい近代的な病気じゃなくて昔からあった病気っていうことになるかと思いますけども、いわゆる体が全く動かなくなってしまったこの中部の人、そしてそれをここでは4人って書いてありますね。4人の人たちがその中部の人を担ぎ上げてイエス様のところに持ってきたわけですよね。これは大変なことだと思いますよ。昔のように、今のようにこうあれがありませんから、どういう形で持ってきたのかな、担架の、今の担架のようにして持ってきたのか、あれによるとベッドのまま持ってきたなんていう解釈もする人もいらっしゃるね。だから4人だと、四隅をそれぞれ持ってきたんだという中ですね。 だけどイエス様はまあみんなにこう囲まれて、いな、なかなか入れないんで、屋根崩して吊り下ろしたって言うんですよね。すごいですよね、この行動は。大変なもんだと思います。当時の家の屋根ってのは意外と簡単にこう壊せたみたいですね。雨があんまり多くない、少ないところだから、意外とちょっとした雨だったらこんな感じでいいやっていうような感じで簡単に作られているような感じもしますけど、少しお金持ちのあれだとこうちゃんと屋上みたいになってるようですけどね。皆さんベンハーっていう映画、もう古い映画ですけど見たことがあるから、冒頭で結局屋上に上がってて、その瓦がそのローマの隊長のところに落っこってということで物語が始まっていってますから、あんな感じで屋上のある家もあるけども、まあ、このイエス様がいらっしゃったところはそんなに丈夫な屋根でなかった。そのためにこう剥がして吊り下ろしたっていうんですね。大したもんだと思いますけど、まあ中部の人にとっては、中部の人のことを考えてみますとね、この病気になってしまった、もう手足が全く動かない、そういう意味では本当に絶望的な感じになってたんじゃないかと思うんですよね。だけどそれを周りでこう、看病してたのか、介護してたのか、面倒見てた人たち、本当にこう親戚かとか兄弟とかそんなこと書いてないのでわからないんですけど、でも4人本当に、それを助けるということ、人を助けるということをして、くれてるわけですけれども、この4人の人たちは、どうでしょうか、希望を持ってたんじゃないですかね。治るという希望、その治るっていう確信っていうのが、まあこの当時は、まあ、この時はまだ一縷の望みっていうような感じだったかもしれないですよね。でもずっとイエス様の評判いろいろ聞いてると、あの人も治ったそうだ、あの人が治ったそうだっていう、その癒しということをもういろいろ聞いてたんだと思うんですね。そしたらこの中部の人もなんとか連れていけば治るかもしれないという一縷の望みを持って連れていった。そしてもう本当に何とかしてでもイエス様の前を置こうという、このなんて言うんでしょうね、素晴らしい、行動って言いましょうかね、こういう友達がいるってことは本当に感謝なことだと思いますね。これが、まあ、ある意味では新約の私たちにとっては本当の一つのクリスチャンの姿かななんて思うんですけれども、困っている人があったら助けてあげる、雨にも負けずという宮沢賢治の詩がありますけれども、あそこにもね、困った人があったら助けに行くっていうような詩がありますけど、本当にそれが一つのクリスチャンの姿ではないかと思いますけれども、病の病人の人、病人っていうことは体ももちろん病人ですけど、ある意味で心も病んでいたと思われます。もういわゆる悲観して絶望してどうにもならないと思っている気持ち、それに対して、希望はあるというこの4人のお友達、素晴らしい、お友達だったと思いますね。そしてイエス様のもとへ連れて行った時、イエス様は人の子が地上でって書いてあります。人の子、人の子という、本当にイエス様という方は神の子でもあるけれども人の子だという、神様が本当に人と同じになってくださってこの地上に来てくださったということをご自分で紹介していると、このお言葉で見ることができますね。人の子が地上で、ということで、この地上へ来た時に人の子として、まず、まあ人の子って言うんですから人間というか考えると、ある意味でお医者さんっていうような意味も含まれるのかなって思うんですけれども、賛美歌にもイエスは医者なりという賛美歌がありますし、そういう意味では 本当に体を治してくださることができる力をお持ちの人の子であったというふうに思うわけでございます。まあ、この当時ではいろいろな薬やなんかおまじないやというような感じで病気を治すっていうのがあったかと思うんですけども、そうじゃなくて人の子としてただこの地上においでくださったイエス様というお方はそこに本当に癒す力も持っていらっしゃったということを本当に感謝したいと思います。今でもそういう意味では神癒と言いますね。神様が癒してくださるということでの神癒ということはあることなんです。本当にあることだと私は信じております。まあ一つの例を申し上げますと、私の義理の父になりますけど、青木の父が6年前に本当に今日もちょっとお話ししました肺炎になっちゃって 90% ぐらいこうレントゲン取ると影ができちゃってもう肺が機能してない。お医者さんはですね、もう人工呼吸器をつけないと肺が動かないから止まってしまうから人工呼吸つけましょうと。でもつけるとですね、ここからつけるわけだから言葉が発せられなくなる。そんなことで、私たちはですね決断してお祈りして決断して、死に定められたものも元に戻してくださる神様という詩編の79編のお言葉を私いただきましてから、人工呼吸はつけなくていいという、ただまあお祈りすればという信仰を持ってですねお祈りしました。本当に治りました。皆さんも今でもこの前の毎週はなかなか礼拝には来れませんけれども、礼拝にも来ることができる健康の体に戻していただきました。これはまさに親友だと思いました。そういうことがありますから、神様は必ず、イエス様は祈る者に対して癒しの技を成してくださるということは本当に事実です。体の健康ということにおいて、神様はそこに、イエス様はそこに権威をやっぱりお持ちです。そして、ここで10節にありますね、罪を許す権威、これは今度は体の癒しじゃないですね。この絶望してた中部の人に対して心の癒しも与えることのできるお方であるイエス様、主イエス様という方はそのまさに最大の目的は罪を許すことのできる方としてこの地上においでくださった、この神様の子供、神の子、人の子から今度は神の子としての権威を、罪を許すということにおいて私たちに恵みをもたらしてくださった最大の恵みだ。そういう意味では心の問題というのは今度はお医者さんというよりもどうでしょう、カウンセラーって言いましょうかね、心をいろいろ聞いてみて、そしてこうしたらどうでしょうかっていうようなカウンセリングをするカウンセラー、イエス様は最高のカウンセラーという本が確かあったと思います。イエス様がカウンセラーとして私たちの心を癒してくださるお方であるということ、本当に、このことは祈りによらざればというイエス様はおっしゃっていらっしゃいますけど、別の福音書の箇所で転換の子供が弟子たちは治すことができなかった、だけどイエス様が来てその転換の子供を治した、そのお父さんに対して、これらのことは祈りによらざればできないことだということを言って転換を治してくださった箇所がありますけれども、神様はイエス様は体を癒すとともにその体をよりももっと大切なこの心の問題、魂の問題、そこにきちっとメスを入れて癒してくださるお方である、カウンセリングしてくださるお方であるということを私たちは感謝して受け取らせていただきたいと思いますね。 そして、この4人の人たちの素晴らしい、まあそういう意味では信仰を見てというところもありますけれども、本当にここの方が癒し主だということを信じて 100% 信じて行った時にそのことを成してくださるイエス様であるということを本当に、この箇所からも見せていただきたいと思います。そしてあとはイエス様がおっしゃる 命じなさった11節にありますね。起きなさい、あなたに言う起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。起きるっていうことが大切なことだと思いますね。立つって言いましょうか。信仰に立つということがありますけれども、いただいた恵みを本当に信じてそこに元に立ち上がるということの信仰の立ち上がりって言いましょうか。それをしなければいけないと思います。いただいた恵みをそのままに無駄にすることなく信仰の行動を取らせていただきたいと思います。それにはこの4人の人たちがこの人はイエス様のもとに行けば治るということを確信してきたわけですから、私たちももういろいろな問題課題抱えていらっしゃるかもしれません。それぞれが抱えていらっしゃるかもしれないけれども、解決主、癒し主であるイエス様のところへまず行きましょう。イエス様のところに行ってこういう問題があります、こういうことがありますということをお祈りして、そしてその確信いただいた時に立ち上がって起き上がって信仰の歩みをきちっとさせていただきたい。信仰に立つということは今日も朝の川村先生のメッセージで委ねるというお話もされましたですね。神様に全てを委ねる、何か握っているというと本当の恵みは来ないんですね。神様どうぞよろしくお願いしますと言って自分の持っている経験や知識や何かによってこう解決しようとしないで、神様にもう本当 100% 委ねちゃう、話して委ねちゃうということになると、神様ご自身が肉体の癒しでも精神の心の魂の癒しでも全て成してくださるお方であるということを確認したいと思います。ぜひ私たちに立ちて歩めということをおっしゃるイエス様に本当にお委ねしたいと思います。お祈りさせていただきます。あなたに言う起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた恵みの主よ、私たちが一人一人あなたから語りかけていただいたお言葉に、そしてご命令に御心に従って立ち上がって信仰の歩みをさせていただくものとさせていただくことができますようにお願いいたします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。